もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょ
個人事業を営んでるんですけども、
う。はい。
うつ病をちょっと患いまして、
はい。
それでちょっと事業畳もうと思っておるんですけども、うつ病になってから結構お得意先さんや取引先さんにご迷惑をおかけしている部分があって、中には損害賠償みたいなことを請求してくる方もいらっしゃるんですけども、そういった場合、法律的に猶予規定というか、そういったものがないのかなっていうことで相談させていただいたんですけども。
ああ、なるほど。
はい。
それは具体的に言えます？どういったことがどうなってるというのは。
なかなか仕事がうまく時間通りに収まらなくなってきて、その期限をとかしたことによる損害賠償であるとか、そういった感じですね。
納期が遅れちゃったとか。
はい、そうですね。はい。
ああ、なるほどね。で、その時の損害賠償。はい。これをお得意さんから言われてる。
そうですね。はい。
なるほど。これで何をどうしたいんですか？
全く責任を逃れたいっていうつもりもないんですけども、猶予規定といいますか、軽減させてもらえる方法があるのかなっていう感じなんですけども。
それがご質問。
はい。
あなたはおいくつですか？
50歳で
50歳。
す。はい。
ご家庭あります？
今、両親と一緒に住んでます。
ああ、なるほど。ご両親はおいくつとおいくつ？
父が79で、母が80ですね。
80歳。で、このお住まいはずっとこのお三方で住んでらしたの？
ここ5年はそうですね。はい。
5 年間。
はい。
ご兄弟とかいらっしゃらない？
弟が一人いますけども、遠方で、はい。
弟さんは独立してらっしゃる。
結婚してそうですね。はい。
弟さん何歳？
僕より3つ下だから47か。
47歳。
はい。
で、お子さんもいらっしゃるのかな？そうす
そうで
ると。
すね。はい。
あなた自身はご結婚もされてない。
はい。完全な未婚です。
未婚のまま。
はい。
で、あなた自身がこの個人事業主
はい。
になられたのは、経過から言うと、例えば、大学卒業した後に一応会社には入ったんだけれどもみたいな形ですか？それとも。
一応公務員をやってまして、
ああ、なるほどね。
はい。で、5年前に独立しようと思って地元に帰ってきたっていう感じですね。
なるほど。で、そうするとそのご質問自身は猶予規定がどうなってるかっていう、それもあなたの会社のその何て言うのかな、損害賠償にならないように、要するにあれでしょ？お得意さんの方から時間が遅くなったことで損害を受けたと言われたっていうことです
そ
よ
ういう
ね。
こと、はいはい。い
で、これって訴えられたの？
や、まだですね、はい。
それについて訴訟するぞとか言われたの？
するぞとまではまだ言われて、
言われてはいない。で、
な
こ
い
れ
です
は
け
1
ど、
件？
3件？
3件。
はい。
3件ほどそういうのがある。
はい。
ちなみにどれぐらい遅れちゃったんですかね、納品が。
月以上はないと思いますけど、はい。1月以内には、
1ヶ月以内。
はい。
それ以外は順調に仕事は進んでいた。
診断を受けてしばらくしてからもう事業継続は無理だなっていうのは自分で判断して、徐々にお客さんには事情を説明して、説明したらお客さんの方から離れていったって言ったらおかしいですけど、取引が終了していったっていうような感じですかね。はい。
そうすると相当件数の取引があったのに終わってしまって、あとは片付けっていうか閉めるばかりの状況には今なってるってことですか。
そうですね。はい。
診断を受けたのいつだっけ？
半年ぐらい前です
半年
ね。
前。で、結局離れていったお客さんっていうか、お得意さんはどれぐらいの人数いたんですか？
十数件あったと思いますけども、はい。
十数件ね。
はい。
十数件のうち3件が今揉めてるって言っちゃおかしいけど、
まあそうですね。
どうしたらいいかっていうことですよね。わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだ訴訟にもなっていないし、実際に何か取引先の人が内容証明でいくらいくら払えということを言ってきたわけでもないんだよね。
ないですね。
3件の方から損害賠償を請求をするぞと言われたというだ
そういう
け
ことですね。
で、仕事の内容はあまり細かく言えないと思うんだけれども、納期があって、その納期に遅れましたという話だから、何かその成果物を作って相手に納品する仕事なんだよね、きっとね。ただ、さっきの話だと遅れた期間は1ヶ月以上はないっていう話をされてたじゃないですか。っていうことは、履行はしてるわけだよね、遅れただけで。納めるものは納めたんだけど、約束の納期に納められませんでしたと、こういう話ね。履行してないっていうのは一件もないの。
事前に断ったっていうケースはあります。
断ったっていうのは契約をしてから。
そうですね、約束をしてから。
約束をしてから、すいません、ちょっと病気になってしまったので、この仕事はキャンセルさせてくださいっていう話ね。で、そのキャンセルした人からは、まだ別に何か言ってきたりはしてない。
別に何もないです。
じゃあ、それは気にすることなくて、そうすると、あなたの今日のご相談は3件について、契約に基づいた納品はしたんだけど、1月にはいかない程度遅れてしまいました。これで賠償請求されたんだけど、遊女規定、まあ遊女って難しいことだと思うんだけど、ちょっと減額してくれるような規定は法律にないかって、こういう話ね。で、そういう規定そのものはない。病気なんだからしょうがないだろうっていうことは言えないの。そういう定めはないね。
もちろん一切の責任を逃れるっていうつもりはないんですけども、軽減というか、もうちょっと僕もやんやんやんや言われちゃって、こう今反論できないっていうか、もうへこんじゃってるんで。
へこんじゃってとおっしゃるけれども、これはもうまだ訴訟起きてるわけじゃないし、請求するぞと言われただけだから、交渉の話じゃないですか。だから相手にできるだけ理解してもらうって話ですよ。例えば、さっき言った、一旦契約をしたんだけれども病気になってしまったから解約させてくださいって言って、相手が分かりましたと。で、そう言ってもらえなかったら債務不履行の話になっちゃいますよね。だけど、相手が分かりましたと言って合意解約ができたんだったら、損害賠償の話にならないと、こういう話じゃないですか。それと同じで、この3件の方に遅れちゃったのは大変申し訳ないけれども、実はこういうわけで病気になってしまいまして、だからそこのところは勘弁してくださいという謝罪をして、理解を求めるってことをまずするしかないと思います。だって、こちらで何か
そうじゃ、
できる言い訳はないもんね。
ないですね。何言ったって言い訳にしかならないんで。
言い訳じゃなくて謝罪ですよ。言い訳にしかならないんだけど、だってあなたがサボって遅れたわけじゃないじゃないですか。
そうなんですけど、そこをなかなか理解してもらえないっていうか。
それは理解しない人もいると思いますよ。取引の世界では、相手がこっちの思った通り分かってくれるとは限らなくて、そんなことは関係ないと。あんたが受けたんだから、ちゃんとするべきだっていう人もいると思う。で、それはそれで、そういう人もいると思うしかないと思う。っていうのが一つね。で、もう一つは、債務不履行によって、相当因果関係っていうんですけど、ちょっと法律的な用語で申し訳ないけど、その債務不履行と相当因果関係のある損害を賠償しなきゃいけないっていうふうに定めてあるわけ。そうすると、あなたのお仕事で1ヶ月にも満たない程度遅れると、一体どういう損害が生じるのかっていうことが論点になってくるの。だから、それがとんでもなく大きな損害になるのかどうかっていうことだけど、普通はそのちょっと遅れたからそんなに大きな損害が生じるって話でもないような気がするから、そこのところでちょっと仕事の内容を聞かないと何とも言えないけども、そこのところは何かそんなとんでもない損害が生じそうですか？
多少の金利はちょっと相手に損害を与えるのかなっていう気はしてますけども。
金利レベルだったら、
はい、
そんな1年遅れてるわけじゃないから、そんなすごい金利はつかないから、
はい、
相手が納得してくれなかったら、それが実損害として生ずるんだったら、それは賠償しなきゃいけないですねって話になりますよね、
はい、
でもそんなに心配するような金額にはならないんじゃないですか。
それって例えば、
うん、
こちらも弁護士さんを立てるとかっていうことは可能なんですかね。
それは可能ですよ。債務不履行に基づく損害賠償請求をするぞと相手方がおっしゃってるわけだから、法律問題じゃないですか、
はいはい、
謝罪は弁護士が代わりに謝罪しても意味がないから本人が謝罪してますって話なんだけど、
はいは
い、でついては損害賠償とおっしゃるけれども、どんな請求をされるんですかっていう話ですよ。で向こうが法律的に認められないような損害賠償を請求してきたら、あなたの頼んだ弁護士がいやいやそれはこの債務不履行によって通常発生する損害じゃないですねっていう反論をしていくわけだから、そういうことは任せることは可能ですよ。それはまさに法律問題だから、はい、だけどまだ向こうが請求してきてるわけじゃないですよね、
はい、
向こうが請求してきてるわけじゃないときに、こちらがなんか弁護士頼んでそんな損害あるのみたいにふうに言ってるように取られちゃうと、かえってこじれるかもしれないから、その辺のやり方を考えた方がいいと思う。なんかの時にちょっとそういうふうに言われたっていうレベルだったら、腹立って言ってるだけかもしれなくて、本当はあなたの病気のことも考えてもしょうがないかと思ってるかもしれないじゃないですか。でそれはだからその辺の事情を聞かないと、どっちがいいのかちょっと何とも言いようがないけど、少なくともそういうどういう状況でどういうふうに言われて相手が本当に請求してくるのかどうかによって対応を変えるべきだと思う。
わかりました、
うん、
はい、まあ、どっちみち自分としては自分がやっぱ謝罪にはいかないかなっては思うんですけども、うん、なんていうかな、交渉事っていうか、
うん、
今もう全然強気に出る必要もないんだろうけど、自分の意見をこうバシッとこう言える自信が全くないんで、こう代わりにこう言っていただける方がいたら、
心で分かりました。2つあってね、一つは自分の意見をバシッっていう表現をされたけど、この件に関してはあんまり相手にバシッとするできる反論ってないことは理解しておいた方がいい。だって向こうの責任じゃないもんね、
はい、
病気になったのはこちらにとって辛い残念なことなんだけど、
はい、
取引先にとってみたらそれはそちらの事情ですっていうんだから、バシッという話ではなくて大変申し訳ないこういう事情ですって説明をするって話だっていうのを覚えておいてもらうといいかな。それともう一つはやっぱりその病気がうつ病っていうことだから、おっしゃる通りうつの状態で相手のところへ行ったって病気悪くなっちゃうかもしれないし、こういう病気なんで申し訳ないけれども代理人を立たさせてもらいましたっていう言い方だってあるからね、
はい、ありがとうございます。
それは極めて説得的だと思うから、しょうがないもの病気なんだから。で、あの、できもしないのに行って詰められて病気悪くなったらね、全然意味ないから、
はい、
そういう時はちゃんとそういう理由を言ってちゃんと説明をして弁護士を頼んでやってもらうっていうのは合理的だと思いますよ。だからその2つはちょっと頭に置いといていただいて、法律の規定でどうこうじゃなくて、
はい、
まあ、場合によったら損害賠償請求が出ちゃうけれどもっていうで申し訳なかったと、でもまあ弁護士頼んでちゃんとやらせてもらいます、病気なんでちょっと了解してくださいみたいな、そういう感じで交渉をしていくのがいいんじゃないかな。
あ、わかりました、
うん、
は
い、ちょっとどのぐらいの損害かとかいうことわかんないから抽象的で申し訳ないけど、はい、対応としてはそんな感じだと思います、
はいはい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、ありがとうございました。
要するに友情規定を先に見るより前に誠意としては謝りに行くのが先かなみたいな、
あ、はい、
それが世間体みたいなものかなっていうような感じはします。
あ、わかります、うん、そうですね。
ただそのご病気であるということを考えると、今坂井先生がおっしゃったような対応ですね。
そうですね、はい、うん、
それを早めになさった方がいいかも。
そうですね、はい、
ということで、
ありがとうございます。
お分かりいただけたらよかったかなと思います、はいはい、それじゃ失礼します。
はい、ありがとうございます。